真理を知っていると題して荒井牧師より説教いただきます。
今日初めて、年明け、お会いする方もいらっしゃいますので、新年のご挨拶をさせていただきます。新年おめでとうございます。この1年も神様のお恵みとお導きのうちに、皆さん過ごせますようにお祈りをいたします。新年早々、宗教戦争が勃発したと友人が知らせてきました。神道と仏教と創価学会とそしてキリスト教が箱根の山をめぐって熱い戦いを繰り広げた。結果はご存知の方も多いと思いますが、見事にキリスト教が制しましたので、この勢いで私どもも伏見をキリスト教に染め上げたいと思うところでございます。これとは別に、現実的なところでもきな臭いニュースが飛び込んできています。イランのコッズ部隊という精鋭部隊があるそうですが、そこの司令官であるガセム・ソレイマニ氏という人がアメリカ軍によって殺害をされたと言います。コッズ部隊という部隊のこともその司令官のソレイマニという方のことも私はそのニュースを見るまでは全く知りませんでした。その部隊がどういう任務を持っている部隊なのか、その司令官がどれほどの影響力を持っているのかまるで知りません。アメリカとイランが小競り合いをしていて、日本が仲介の役割を期待されながら全く相手にされていなかったということぐらいは知っています。でも今アメリカがこういう形で先制攻撃をかけたというのはとてもショッキングな出来事でした。これによって事実上、戦争状態に突入したに等しいと思われるからです。でも何よりがっかりさせられたのは、アメリカのトランプ大統領がこれは戦争を止めるためだったと発言した、そうしたからであります。つくづく人間とは愚かだと思わずにいられません。自分のことを棚に上げて言うわけではないんです。私もその愚かな人間の一人に過ぎないということを重々承知しております。しかしこの場合、戦争によって平和を作り出すことなどありえないということは知っています。加えて他国の軍の司令官を先制攻撃で殺害し、戦争状態を作り上げておきながら戦争を止めるためだったなどという理屈が通るわけがないという判断くらい当たり前のようにできます。アメリカの国防総省はこの件について、海外に駐留している米国職員の安全を守るためであるとか、特に中東にいるアメリカ人たちに差し迫った攻撃を回避するためだったとしています。トランプ大統領はターゲットになったこのソレイマニという司令官について、長い間数千人の米国人を殺害したり重傷を負わせ、さらに多くの米国人殺害を目論んでいたとお得意のツイッターに書いたそうです。でも国防総省の発表もトランプ大統領のツイートも何の具体的な指摘もなければ、何の根拠も示されてはいません。その数千人を殺したというのはどの出来事を指しているのか、あるいは目論んでいるというその争いがどんなものなのか、どんな計画だったのか、何も示されてはいません。軍事機密だから仕方がないんだと、そう言われてしまえば納得する人たちも少なくないのかもしれませんが、もし私たちが攻撃された側になったとしたら、そういう想像をしてみれば、そんな自分勝手で無茶苦茶な論理が通用するはずがないだろうと、そこまで世界はおかしいのかと言いたくなるのではないでしょうか。若い頃は民主主義や資本主義は正義だと思っていました。ですからアメリカを筆頭にした西側諸国、そして私たちの日本、 そういう国々のありようが正しくて、冷戦時代の東側諸国と呼ばれるような社会主義国家や共産圏は改善されるべきだと信じていました。東西の冷戦が終結した後、今度は 9.11 米国同時多発テロが発生してからは、イスラム諸国は危険なテロ集団だという、そういう見方が定着して、見事にイスラム教徒が新たな敵に仕立て上げられました。それもこれも結局はアメリカをはじめとした西側諸国のプロパガンダの成果だと言わなければならないでしょう。どこかに自分たちの敵を作っておく、そのことによって自分たちは常に正義だという、そういう立場を作る。その正義を守るために、本来なら冷静に判断すれば非難されなければならない戦争であるとか経済制裁であるとか、そういうものを正当化して自分たちの思惑通りに世界を動かそうとしていく。この度のイランのソレイマニ司令官殺害の動機についても、先ほども言いましたように具体的な根拠というのは示されていないまま、またイランの言い分や事情というのも私たちには隠されたまま、それまでのアメリカとのいざこざの経緯も私たちには具体的には知らされないまま、つまり流されてくる情報というのは米国の攻撃を正当化するようなものばかりになりがちで、私たちが客観的かつ冷静に判断する材料というのは極めて少ない。そのような状況のまま、もちろんイランは反撃する姿勢を見せていて、これが実際に行われれば本当に大きな戦争に発展しかねないのであります。イランはタンカーの通り道になるホルムズ海峡を封鎖する作戦を取るだろうとも言われています。そうなれば当然私たちのところへの石油の供給というのを滞ってしまう。私たちの生活も大いに脅かされてまいります。そうなった時に、戦争の悲惨さや愚かさを忘れた政治家たちが平和憲法の改正を強引に進めようとしたり、実害から目を背けようとしている原発推進派が原発再稼働を加速させるようなことになるのかと想像すると、本当にげんなりいたします。人間は歴史から学ばないと言いますが、本当にそうなんだとつくづく嫌気がさします。戦争は平和を作り出しませんし、兵隊は私たち市民を守ってはくれません。原発は世界中で事故を繰り返しているように安全ではないということが繰り返し証明されています。ですから歴史から目を背けるのではなくて、見なければならないものをしっかりと見つめて、自分たちだけではなく隣人を含めた命と人権と平和を守るために声を出して平和を祈り求め、また作り上げなければならない、そんなことを思わされた年明けでありました。そのような中で与えられた聖句が、世の終わりには反キリストが多数現れるという警告だの、このヨハネの手紙であったということで、改めて神様によって示された真理を見つめ続けるということの大切さと難しさを感じさせられているところであります。ここで言う世の終わりとは、キリスト再臨の時を指しているでありましょう。キリストは再び世に来られ、そしてその時に最後の審判が行われ、すべての被造物が裁かれると予言されています。そしてその裁きの際に、私たちはキリストの十字架の死による贖いを信じるのでありますから、罪許されて永遠の命を与えられ、神の国に導き入れられる、そう信じるんです。使徒パウロは それこそキリスト再臨の時はすぐそこまで来ているというその危機感のもとで宣教をしていき、人々に悔い改めを促しました。同じようにヨハネの手紙を受け取ったこの教会もまた最後の審判、キリスト再臨の時は近いという危機感を今抱いているのでありましょう。なぜその時、この時がキリスト再臨の時かといえば、反キリストが多数現れているからだといいます。反キリスト、読んで字のごとくキリストに反する力、そういう勢力のことを指しましょう。具体的にはイエス様が教えてくださったことに逆行したり、自らをキリストであると偽る者たちのことを言います。特に自分たちにとって都合の良い福音理解によって怠惰であることを良しとしたり、最後にはどうせ救われるのだから今は罪を重ねても構わないという具合に確信犯的に罪なる生活を正当化する者たちの影響というのは侮れなかったのだと思われます。人間、楽な方へ楽な方へ行きたがるわけですし、自分を押さえつけるよりも解放する方がいいに決まっているんです。ですから罪を犯しても許されるのだから遠慮なしに好き勝手すればいいよなどともっともらしいことを言われれば、そちらになびいていく者たちは当然のように出てくるわけです。楽しく暮らすことが悪いのではありません。そればかりに目がいってキリストが教えてくださったことに目をつぶる、目を背ける、例えば隣人愛に生きることを放棄するのを正当化する、そういった姿勢が間違いですよという、そういう指摘でありました。でもそのような誘惑を持って信徒たちを信仰的な堕落へと導こうとする者が現れて、それが反キリスト、偽キリストと呼ばれるのようになるのであります。また別の形の反キリストの出現というのがここでは指摘されています。それは十字架に挙げられたナザレのイエスを救い主キリストとは認めない者たちのことであります。先ほどお読みいただきました聖書の22節を見ますとこうあります。偽り者とはイエスがメシアであることを否定するものでなくて誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。十字架に挙げられたナザレのイエスこそ私たちの罪をあがなわれた救い主メシアであると告白するのが私たちの信仰です。なぜならばその十字架の死による罪のあがないこそが私たちを永遠の命に導く福音であると信じるからです。ところがイエスを救い主でないとする者が現れたらどうでしょうか。あるいは自分こそが再臨のキリストであるなどという者がいればどうでしょうか。まさにそれであります。イエスこそ神の一人子、そのようにして世に下された救い主であると信じるのですから、イエス以外のものを救い主であるとするのは反キリストとなりましょう。イエスを救い主と認めないということはその方を使わされた方をも否定することになります。すなわちそれは神様を認めない、受け入れないということです。だとしたらそのような者たちは神様には結ばれていません。イエス様を受け入れないのですから、そのイエス様を使わされたことをも受け入れないということになるんです。逆に言えばイエス様をキリストですと告白する者はイエス様を世に下された方、神様にしっかり結ばれていると言われます。 イエス様を信じることは神様を信じることになるわけです。その根拠をヨハネによる福音書は言葉の受肉というふうに表現をいたしました。先ほどの賛美の中にも出てまいりましたし、少し前にもお話をしましたが、神様の言葉が肉の形をとって世に現れた、これがキリストイエスであると証ししています。つまり神様の言葉がイエスという見える形になったと、そして私たちの前に現れたというのですから、その方が語られる言葉、その方の行い、それらすべて神様の言葉であるという理解です。神様の言葉が人間の形になったのですから、その人間が表現するものは言葉であれ行いであれ神様の言葉そのものになるというのは、なるほど、納得であります。そしてその言葉はこの世が作られる前から存在していました。神様の言葉なのですから、神様と共にあり、その言葉によってこの世が作られていったわけです。つまりこの世が創造される前から、その言葉は神様と共にありました。キリストは世が作られる前から神様と共におられたということです。そのことをしっかり覚えておきなさいというのが今日の聖句です。終末が訪れる時には反キリスト、偽キリストが多数現れると予言されています。ですからそうした反キリストが多数現れ始めたということは、キリスト再臨の時が近づいているという危機感を抱かせたのでありましょう。それはいつの世も実は変わりません。私たちを惑わし、私たちを神様から引き離そうとする誘惑は世に満ち溢れています。そのような誘惑の中で、私たちは正しくキリストの御教えに立ち続けるということが求められます。その御教えというのは、神様が創造してくださったこの世界の被造物を等しく愛する隣人愛であると言ってもいいかと思うんです。私たちは私たちの隣にいる人を愛することが求められています。とかく愛したい人を愛して満足してしまう、そんな弱さを持っている、そのことを否定することはできないんですが、及ばずながらも全ての隣人のために、命と人権と平和が守られるように祈るものになりたいと思うんです。その隣人とは、意図的に作り出された敵とされた人々をも含みます。もしその敵とされた人々が本当に人類に危害を加えるのなら、被造物に危害を加えるのなら、それをやめなさいという声を大にして訴え諭さなければなりません。それは味方だと刷り込まれている隣人に対しても同じでありましょう。主に結ばれている者として、神様の愛に生きるという誇り高い決断を日々新たにし続ける歩みでありたいと願います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。この一年の歩みもどうぞ私たちに伴ってください。あなたの御教えに従って日々喜び感謝を持ってあなたと共に歩んでいくことができますように、そのためにもお一人お一人の健康をお支えいただきますように、この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。